しました。シュロの手術ですけれども、イエス様がエルサレムに入場したのを、それを祝う日です。群衆たちは、ホザナホザナと言って、イエス様のその入場をお迎えしました。ホザナとはどういう意味かご存知の方いるでしょうか。
この間、
そうです、アースクリタマエです。群衆たちはイエス様をですね、ああ救いたまえと言ってお迎えしたんですけども、でも1週間もしないうちにそのイエス様を今度は十字架につけろ、十字架につけろ、そのように表現してしまいました。群衆たちはイエス様がどういうお方かわからなかったんですよ。群衆たちはイエス様を見て聞くんですよ、これは誰だ。である人は、あれはガリラヤナザレ出身の預言者イエスだと言いました。ガリラヤナザレといえばですね、当時、あの田舎もんねって蔑まれるような、田舎でした。だから、出身地どこって聞かれて、なかなかガリラヤナザレですというのは恥ずかしい、そういう地方です。またイエスという名前もですね、当時非常にありふれた名前です。もうどこのイエスだって言われてもおかしくはないほどのそういうもので、だから群衆たちのあれはガリラヤナザレ出身のイエスだっていう言葉、かなりですね蔑みが込められやすい言葉です。でそのイエスが、エルサレムに入ってきた。で群衆たちは、とりあえず言うわけわかんないけど、みんながホサナホサナ言うから、じゃあ俺もホサナって言いよう、きっとそういうお祭り騒ぎ的な感じだったわけですね。この十字架の時ですね、人々はイエス様の十字架を見て、多くの者たちは豹変します。それまでイエス様に忠実に仕えてきた弟子たちは一人残らず逃げてしまいました。そして、意外な人がですね、イエス様の十字架を追い、また本当に取るに足りない人たちがイエス様の十字架についてきて、またイエス様の葬りの時、本当にそれまで隠れていた者たちが、もうイエス様は死んでしまったんですけど、少なくともその時はイエス様は死にました。でそれにも、死んでもう終わりだと誰もが思ってるにもかかわらず、でも公に出てきてイエス様の体を買い取りたい、イエス様の身体を墓に葬りたい、でイエス様を十字架から取り下ろして、そして葬った、そのような隠れていた人たちがあらわにされました。このように人々はですね、イエス様の十字架を目の前にすると、本性があらわにされます。人間的な力でイエス様に仕えてきた者たちは皆、挫折します。そして、表立っていない心の内でイエス様を慕っていた者たちが、その行いがあらわにされます。この受難週の時、このイエス様の十字架を見上げる時、イエス様のゴルゴダへの道を見る時、私たちはこの登場人物たちを単に歴史上の一人物として第三者的に見て、あれこれと批評したりすることではなく、むしろ皆さん自身がイエス様の十字架を前にしてどのような人物となりうるかを今日これから見ていきたいと思います。本当にイエス様の十字架を前にしていろいろな人たちが変わりました。先週までですね、イスカリオテユダを見ましたね。またシモン・ペテロを見ました。弟子たちは 結局十字架の時一人残らず逃げてしまうんですが、でまあいろいろ登場人物あるんですが、今日特にルカの福音書23章から見ていきたいと思います。ルカの23章の13節から27節までを、せっかく時間がありますので23章1節からお読みしましょうか。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った。この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。ピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちは立ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を群衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で、釈放します。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンという クレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。この登場人物たちの中からまずピラトが出てきます。また祭司長たち、律法学者たち、イエス様を訴えた者たちがいます。またこの中にヘロデという、ヘロデ・アンティパスというんですけれども、彼も出てきます。また最後にクレネ人シモンと、またイエス様のことを嘆き悲しむ女たちの群れが登場します。十字架をめぐって他にもいろいろといるんですけれども、とりあえず今日は、この人物たちに焦点を合わせて見ていきたいと思います。まず、ポンティオ・ピラトです、ね、この礼拝に出るたびにポンティオ・ピラトという言葉、皆さん告白しますね。使徒信条の中に二人だけ人間が出てきます。乙女マリアと、もう一人がこのポンティオ・ピラトですね。キリスト者にとって非常に重要な人物だと分かります。一体ポンティオ・ピラトってどういう人物だったか、毎回告白するんですけども、あまり知らない方も中におられますので、ちょっと今日せっかく開きましたので見ていきましょうか。ただ今日お読みしたところによりますと、このポンティオ・ピラトはなんかイエス様を苦しみを受けさせたというよりも、イエス様をなんとか、苦しみから解放しようと努力した人のように見えますね。ピラトは実際に3度もかばっています。むしろイエス様が苦しみを受けられたのは祭司長たちや律法学者のもとで苦しみを受け十字架につけられたといった方が、まだしっくりくると思うんですけども、なぜポンテオピラトの前で苦しみを受けという使徒信条なんでしょうかね。そもそも祭司長たちや律法学者、またこのローマ兵たちはですね、最初からイエス様を否定して、そして十字架につけろ、十字架につけろと叫ばせました。これは信仰告白者とは一切関係ないんですよ。祭司長や律法学者たちはイエス様のことを初めから終わりまで敵対する者たち、そいつらが何を言おうとも主は何ともありません。主が目を向けておられるのはむしろイエス様を少しの死でも主としようとする者たち、イエス様と人生を関わろうとする人たちに主は目を向けられます。このポンテオピラトは実はですね、非常にキリスト者によく似ています。キリスト者の立場に結構近い人物です。まずピラトはイエス様が罪を犯していないということを知っていました。彼が善人だということを知って、そして何とか救い出そうとしました。ここまでは皆さんと一緒ですね。皆さんもイエス様は善人、罪のないお方だと知っております。ピラトは総督で、総督といっても全ての権威は神様から与えられています。神様から総督という権威が与えられました。そしてイエス様を解放する、解き放つ権威もあれば、またイエス様を十字架につける権威もありました。神様は人間を自由な存在として作られましたね。神様は人間の神様を裏切る自由さえ尊重されました。アダムはどうでしたかね。カインは、またイスカリオテユダ、彼らの裏切る自由をそのまんま尊重されました。ただ一つ注意しなければいけないのは、皆さんはその選択 自由選択の選択した結果の実を必ず刈り取らなくてはならないということ、それ先週お話ししましたね。とにかくキリスト者もポンティオピラトのように権威が与えられているんです。天の神様からイエス様を解放する自由もあれば、イエス様を束縛する自由もある。皆さんのうちにいる強盗殺人犯バラバを、強盗ではなく 暴動ですね、暴動を起こして人を殺したいというそのバラバを解き放つ自由もあるの。それがキリスト者です。私たちがそれぞれ信仰告白しますね、使徒信条において。でポンテオピラトのもとに苦しみを受けと告白します。もし皆さんがイエス様を束縛して逆に十字架へとつけるために人の思い、あるいは周りの人々の意見を尊重してイエス様をそのようにしてしまうのであれば、使徒信条告白は皆さん自身の名前がポンテオピラトのところに当てはまってしまいます。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ。もし私パスターがですね、イエス様でなく人間を取るのでしたら、林和也のもとに苦しみを受け十字架につけられということになってしまいます。これは一人一人信仰告白するときに皆さん自身も当てはまることです。もし皆さんがですね、イエス様を束縛して、そして人々の意見を尊重するのであれば、あるいは自分の意見の方を尊重してイエス様を逆に縛ってしまうのであれば、イエス様は皆さんの元で苦しみを受けられることになってしまいます。それだからポンテオピラトは使徒信条の中にいるんですよ。皆さんは皆さんのうちにいるポンテオピラトをどうか取り扱ってください。キリストの十字架へと服従させてください。またもう一人ですね、さっきヘロデを見ました。ヘロデはどういうふうにしたか。ヘロデもですね、イエス様を見ると非常に喜びました。ここもイエス様を見て喜ぶというのもまたキリスト者としての特徴ですね。でもヘロデは何で喜んだかというと、イエス様の行う何か奇跡を見たいと考えていたからです。皆さんも教会に何しに来るんでしょうか。奇跡を見たいと考えるでしょうか。あるいは皆さん自身が奇跡を起こしたいから、何か予言の賜物が与えられて、人々に予言をして人々から称賛を勝ち得たいでしょうか。ヘロデはイエス様のことをそのように何か不思議なことをする人物、何か自分の暇な退屈な人生をちょっとでも退屈じゃなくさせてくれるものかということでイエス様を見ておりました。でそれでイエス様にいろいろ質問するんですよ。そんなヘロデに対してイエス様が答えた言葉、イエス様が捉えた態度、それは何だったか。何もお答えになりませんでした。何も行いませんでした。だんまりです。決め込まれました。何もできないんじゃないか、お前についていろいろ噂を聞いてきたけど、なんだ結局何もできないのかということで、このヘロデはこのイエス様に派手な衣を着せて侮辱して長老したりした挙句ピラトに送り返したわけです。このヘロデのような人物はの特徴は、イエス様を外見的に何か喜ぶんですけども、主として喜ぶんではなく、何か手品しか興行しか、何か自分の暇つぶしをしてくれるものとして受け止めていた、そのような人に対してイエス様は何も答えません。十字架上で一人の強盗は左に、またもう一人は右につけられました。で一人の強盗はイエス様に、 おいイエス、お前が救い主メシアであるなら自分と私を救ってみろと言いましたね。イエスは何か苦しみからインスタントに解き放ってくれるそういう人間だというものに対してはイエスは何もお答えになりませんでした。イエス様がお答えになったのはもう一人の強盗の方、ね、私を覚えてください、ダビデの子イエス様、あなたが今日御国の位につく暁には私を覚えてくださいと言った方の強盗にはイエス様は誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、イエス様を主とする者にはイエス様ちゃんと答えてください。でもイエス様を何か興行師とか暇つぶしに見てるのであればイエス様何にもお答えにならない。ヘロデに似た者たちとはそのような者たちです。でここにですねイエス様はこの裁判にかけられてこのピラトの前でたくさんの鞭を打たれ多くの血を流しました。当時のその鞭には釘やガラスの破片や石ころなどが仕込んであって鞭で打つたびに肉が裂けて傷を受け血が飛び散り肉が飛び散る。でイエスは何度も鞭を打たされ多くの出血を多量にしておりました。その上でイエス様は十字架を背負わされてゴルガタの刑場へと十字架を背負って歩かされることになるんですけども、イエス様は それだけ多くの血を流してまた一晩中パリサイ派立法学者たちまたこのポンテオピラトの下での裁判で寝ずにもう体力の限界に達しておりました。出血も大量にしておりました。だから十字架を最後まで死刑場へと運び込むことができなかったんですよ。でそこにですねたまたま一人の男が通りかかっているのをローマ兵たちは見ました。クレネ人シモンです。彼はきっとですねなんかあ誰かが死刑になってるぞ、うん、なんかやたら血を流してる死刑囚だなっていう感じで、まあ、やじ馬的にそこにいて眺めていただけかもしれませんが、でも突然自分に向かってローマ兵から声がかかります。おいお前を徴用するって、まあ、周りを 見ましたでしょうね。え俺 こいつじゃないの、え俺なのって感じで、そう突然指名されたんです。でお前にこの死刑囚の代わりに十字架を死刑場まで運ぶことをローマの皇帝の名によって命ずる言われ、そして、ね、とんだとばっちりですね。誰も死刑囚の十字架なんて背負いたくありません。でもこのシモンは突然徴用されてそういう風になってしまいました。彼からすれば今日は最悪の日だ、なんでこんな恥ずかしくて重い疲れる汚い真似をしなくてはならない、とんだとばっちり受けたと思いつつ、まあ、きっとイエス様この俺にこんなことを負わせるこのイエスというものはどういうものだと、まあ、顔を眺めたことでしょうね。イエス様はどういう表情でこのクレネ人シモンをご覧になられたでしょうか。シモンは十字架を背負ってイエス様と共に歩んでいくうちに、何かこれは死刑囚というにはあまりにも聖なる趣を醸しており、これから死刑に遭うというのにとてもそういう佇まいではない、そのようなイエス様から流れてくるその品性を見て徐々にイエス様に引き込まれていきます。実際にこのイエス様の後に大勢の女たちが泣きながら付き従っておりました。普通死刑囚なんて女たちが付き従うなんて ね、まあ、肉親でもない限りないことでしょう。ところが大勢の男女がイエス様に付き従って泣いている。そして口々にこのシモンに声をかけます。この方は聖なる方です。私はイエス様のこの十字架を背負った方だけど、でもよく背負ってくださいました。ありがとう。本当は私がイエス様の助けをしたかった。でも私は本当に取りにされない人、力もなければ、また声をかけてさえもらえない。実際ですね、当時の女性たちは人数に入っておりませんでした。弟子たちは、あるいは男はこのイエス様に付き従おうとしたら、なんだお前もイエスの仲間かと言って捕らえられたりしました。ある男は服をつかまれて、でその服を置き去りにして裸になって逃げていきました。この女性たちはイエス様の明らかに仲間であるにもかかわらず、お前イエス様の仲間だと言って捕らえられさえしない、つまらない数に入っていない者たちでした。でもその女性たち、そうやって泣きながらついていくことによって、イエス様と共に十字架を背負って歩んでいくことができたんです。十二弟子たちにはできませんでした。イエス様のことを公に言い表している人たちにはできませんでしたが、でもこの女たちにはイエス様の十字架を共に背負って歩くことができました。そしてこのシモンも実際にイエス様の十字架を背負って歩みました。で彼はですね、マルコの福音書の並行箇所を見ますと、まあ、それはマルコ15章21節なんですが、彼はアレキサンデルとルポスの父でっていうふうに紹介されています。このシモンはルポスの父親でですね、ルポスという人物は、ローマの手紙の最後の挨拶の方に、出てきます。まあ、きっと彼はローマにいたんでしょうか。ルポスという人物、その、主にあって選ばれた者ルポスへよろしくとパウロは書いています。もしこのルポスがこのシモンの息子であるのであれば、このシモンは後にキリスト者の集まりに入り、そして結構有名、主にあって選ばれた者として有名になったんでしょう。シモンはだからこの時ね、自分の死刑囚でこれから死んでいく、で実際に死んだイエス様のずっと後に弟子になったんですね。驚くべきことに、普通ありえないですね。自分が関わって自分が死刑の道具を運んでいく役目を無理やり負わされた、その当の死刑囚のに帰依して、まあ、帰依というか、まあ、そのイエス様を拝むものとされた、礼拝するものとされた、ありえないですね、普通考えれば。ところがシモンはそうなったんです。なぜならイエスというお方の魅力にここで打たれたから。そして何よりイエス様はよみがえられて今も生きているからです。だからこのクレネ人シモンはイエス様主としたんです。当初シモンからすればもう本当にアンラッキーな出来事、ある日突然降って湧いた出来事でした。アンラッキーなことでした。でもそのことがきっかけでですね、イエス様に立ち返る人がいるんですよ。皆さんも人生普通に順調に送っていた、ある日突然なんかキリスト者絡みの何かに巻き込まれて、それを追う羽目になって、ね、キリスト者のなんかそういう負債を追うとか、あるいは何らかの方法でイエス様の十字架を背負わされて、そして追っているうちにキリストを知り、キリスト者に作り変えられということ、 実際そういう人も中にはいるんです。シモンは後になって分かりました。自分がどれほどの栄誉をあの時負ったのか。あの時突然降って湧いた不幸でも、そこにいた女性たちは本当に自分がそのシモンの立場になりたかった。でもなれなかった。多くの人たちが自分もがあの働きをしたいと思っているのにどうしてもなれず、そんなことを思ってもみないイエス様とそれまで全く面識がなかったものが突然重用されて、そういうふうになるということもまたあるんです。主の召し出し方、主からのコーリングは非常に不思議です。シモンはボロボロのイエス様と出会いました。イエス様と出会うとき、もしかしたら何の魅力もないかもしれません。十字架にかけられる死刑囚として現れるかもしれません。でもイエス様は天と地を作られた主であることには変わらないんです。ポンテオピラトだってこのイエス様に何かただならぬものを感じて、そして何とかしてイエス様を救い出そうとしたわけですね。そんな自分の領土のユダヤのなんか一ボートに仕立てられそうな、でそれで死刑にされそうな人間なんて面倒くさく思って、なんだそんなやつさっさと死刑しちゃえば、まあ、好きにすればみたいな感じで、普通だったらそんな関わらずにそういうふうに思うはずですね。でもピラトがそこまでしてイエス様のことをなんとか救い出すようになったからには、イエス様のうちに何かを見出したんです。しかし残念ながらピラトが決断したのはイエス様を十字架につけることを許す、これを決断してしまいました。私たちは十字架の主イエス様を前にしてどういうふうになるでしょうかね。このクレネ人シモンは十字架を背負っていき、ゴルゴダまで背負っていきました。しかしクレネ人シモンはやがて十字架を下ろす時が来ます。女たちもやがて家に帰る時が来ます。イエス様はそのクレネ人シモンが追ってきた十字架に、肩から下ろした十字架にその後かかります。主は大勢の人たちの身代わりとなって十字架にかかる。そのことはイエス様しかできません。クレネ人シモンも女たちも、またペテロや十二弟子たちも罪があり弱さがある。人類全体の罪のあがない、肉を裂き血を流すのは、それはイエス様にしかできないことです。でも皆さんに終える十字架が備えられています。シモンは実際にイエス様と共に十字架を追うという、その十字架が与えられ、女たちはただ泣いてついていくしかできなかったけれども、でもそうすることによって主と十字架を共にしました。私たちはこの十字架の主を前に、ゴルゴダへと歩みを続けるイエス様を前にして、どのようなものになるでしょうか。ある人たちはイエス様のことを最初はホサナホサナと叫んでいたけど、このゴルゴダを目の当たりにした時、十字架につけろ、お前がメシアなら十字架から降りてみろと、そう叫ぶ側へと回りました。あるいは初めから終わりまで祭司長たちや律法学者のように、イエス様は憎くて殺したくて葬って自分が王になりたいと思いつつ、初めから終わりまで思っている人もいるかもしれません。あるいはペテロのように、ね、イエス様に死ぬまでついてきますと言っておきながら、でもその同じ夜のうちにイエス様なんか知らないと呪いをかけて3回誓うようになるかもしれません。 あるいはイスカリオテユダのように自分の役に立たない、こいつ使えないとイエス様を見ると銀貨30枚で売り飛ばす側になるかもしれない、あるいはこのポンティオピラトのように人々の声に負けて、あるいは自分の声に負けてイエス様を束縛して暴徒バラバを釈放するかもしれない、あるいはこのヘロデアンティパスのようにイエス様を単なる興行師的な暇つぶし的な風に見てイエス様から一切何の声もかけられずに終わるかもしれない、あるいはこのクレネ人シモンのように、ある日突然イエス様主から召しを受けて十字架を背負わされるかもしれない、あるいはこの女性たちのように人々からはあたかも捨てられたのような何の価値もないような存在でも、それでもイエス様と一緒に十字架を共に歩んでいくかもしれない、何になるかは皆さんの選択と行動次第です。皆さんの選択と行動によってピラトになるし、シモンになるし、ペテロになるし、ユダになるし、ポンティオピラトになります。このポンティオピラトという人物は本当に私たちに象徴しているような人物です。私たちはイエス様を裏切る自由も与えられ、イエス様を選ぶ自由も与えられております。皆さんは何になるでしょうか。皆さんはぜひ自分を捨て、自分の十字架を追い、そしてイエス様についていく皆さんでありますように。最後にルカの福音書9章20節から27節をお読みします。ルカの9章20節から27節。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、そして3日目によみがえらねばならないのです。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。しかし、私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは、決して死を味わわない者たちがいます。アーメン。イエス様はペテロに、いや、弟子たちに全員に言いました。キリスト者たち全員に、あなた方は私を誰だと言いますか。皆さんはイエス様は誰だと言いますか。救い主です。皆さんの主です。イエス様を主と言います。そういう人たちには、イエス様は現れてくださいます。そして、イエス様はおっしゃいました。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様に仕えたいのであれば、皆さんの良かれは捨てるべきなんです。 そしてイエス様の御心を取るべきなんです。自分の命を救おうと思うのは、この命という言葉、これプシュケというギリシャ語で心理学の真理です。皆さんの心理、ね、皆さんの思いや意思や感情、皆さんの思い意思感情を救おうと思うものはそれを失い、イエス様のために皆さんの思い意思感情を失うものはそれを救うのです。ですからイエス様のゆえに失う、これが十字架の経験です。自分の意思を下ろし、イエス様の意思に従い、そういうものは十字架の御業が働きます。それを救うのです。結局のところ、人は自分を救おうと思うのであれば自分の命を救う、たとえ全世界を手に入れた人であろうともそうです。全世界の富を得たとしてもやがて死ぬのであれば何の役にも立ちませんね。どうせだったらイエス様のところに行ってイエス様の家に捨てて、そしてそれを得るものになりませんか。ここに立っている人々の中には神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。これはですね、別に主の再臨の時が来るまで、まあ何千年先かわからないけど、それまで死なない者がこの中にいるという意味ではなく、神の国はどこにありますか。皆さんのただ中にあります。皆さんのうちに神の国が出来上がるまでは、たとえこの時そうでなかったとしても、たとえこの時皆さんの中にイエス様がいなく神の国がないとしても、でも死ぬまでに神の国を見ることになる人たちがいる。人がいるということはいない人もいる、神の国を味わわない人もいるということ。その神の国に入れる入れないの鍵はイエス様を主とすることです。イエス様と共に十字架を追って歩むということです。皆さんはポンテオピラトのようにイエス様を束縛する権威も、イエス様を解き放つ権威もあります。もし皆さん自身を縛って、皆さんのうちで暴れうごめくバラバを釈放することを許さないで、イエス様を釈放することを許すのであれば、イエス様は皆さんの人生で自由に働かれて、イエス様が主として皆さんの人生ハンドルさばきをさばいてくださり、命へと栄光へとドライブしてくださいます。しかしもし皆さんが人生、自分の人生のハンドルをあくまで自分で握りしめているのであれば、滅びへと向かってしまいます。この白の聖日、受難週の始まりにおいて、私たちは十字架の前のイエス様を取り巻く人々、ゴルゴタの前でイエス様の前に立つ人々を覚えつつ、私たちはどこに立つのか。イエス様は皆さんの何か、どうかそれを覚えるこの一週間でありますように。イエス様と共に十字架を追って歩み、栄光へと導かれる皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちには救いと滅びが目の前に置かれており、私たちは救いを選びたいと思います。救いを選ぶとは自分を下ろし、イエス様を解き放つこと、イエス様を主とすること。どうか私たちもイエス様と共に十字架を追って歩んだこの彼らのようになることができますように。土壇場になってイエス様を裏切って、イエス様をあざけったり長老したり鞭を打ったりする側になることがありませんように。この受難週の時、イエス様の背負われた十字架を思い、 イエス様の受けられた苦難を覚えつつ、さらにあなたを知っていく私たちでありますように。私たちはただ単に罪が許されて、ああラッキーラッキー、それで終わりではありません。そのように十字架の苦しみを軽んじることがないように、どれほどの苦しみ、どれほどの痛みを持って私たちの罪を買い取ってくださり、私たちの身代わりとなってくださり、そしてどれほどのパッションでもって私たちを愛してくださったのかをますます知るこの1週間でありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主、尊き主、私たちのために十字架を背負ってくださった主であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
しばし御言葉を思いつつ主の前に祈ります。
私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。私は今日あなた方に対して 天と地とを商人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたは命を選びなさい。あなたは命を選びなさい。
アーメン。
私たちがあなたを選び、自分のうちのバラバを縛り、人々のざれ言を縛り、人々の声を縛り、キリストへと服従させ、キリストを解き放って、キリストの自由を私たちも生きることができますように。命を選び、あなたと共に常しえを生きる私たちでありますように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが皆さん一同と共に、今も後も、よよ限りなくありますように。アーメン。主の祈りです。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
礼拝をそこまでにします。どうぞ主の前に出ておりたい方はどうぞ引き続きここにお残りください。